どうも。
ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜配信中、40代おじさん修行中3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを和気あいあいと話しています。鹿野勇馬です。ということで、鹿野勇馬ですって言っても、今日はですね、タカさんと宮山さんはいないんですけれども、ちょっと今日はですね、まず、お一人ですね、ゲストというか、ちょっと参加者をお呼びしております。エピさんです。
エピです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、というのもですね、リスナーの方にはですね、ちょっとこれだけだと、何が始まったんだという
誰なんだって
感じがあるかなとは思うんですけれども、ですね、ちょっと今回から、ラジオジでですね、新しい、サブチャンネルというか、番組を始めようかなと思っています。というのもですね、エピさんは覚えてる方いらっしゃるかわからないんですけども、1年前にですね、ラジオジで毎年やっている映画の、ランキングというか、その年に見たベスト10みたいなのですね、僕が紹介するっていう回が、ここ最近っていうかずっとやってたんですけど、でその時にゲストで来ていただいたのが、そんぐらいです
ね。そうですね、
ですね、は
い、で1年前ぐらい
か。そうなんですよ、はい、でエピさんはですね、僕と一緒にやってるガンプラのサークルで一緒にそうなんですよね、はい、一緒にガンダムを作ったりするガンプラ仲間みたいな
ガンプラ仲間
ところからのちょっとお知り合いなんですけど、でそのうちにですね、いろいろ話していくうちに、やっぱエピさんはね、もともと映画がすごく好きなのもあったりとかして、昔なんかいろいろやってらっしゃったのもあって、すごくそこら辺の趣味が僕だけにも合ってるなという感じで、ね、感じてて、ずっと、去年なんかもスターウォーズ一緒に行ったりとかね。
行きましたね。
いろいろ、定期的に。
見届けに。
そうなんですよ。映画をずっと一緒に見に行ってて。
そうですね、映画仲間。
そうなんです。だから、ガンプラ仲間から映画仲間に広がってしまったというような、はい、感じで。で、エピさんとなんか僕はなんか映画の話ができたらいいなっていうのを話したところにですね、で、そしたらラジオジで、ちょっと映画のこの話をする回をですね、別で設けられたらどうかなっていう、ちょっと話をしてですね。で、ちょっとそれをやってみようというところからの、今日が第0回目みたいな。
0回目。
感じで。
テスト、はい、テストですね。はい。パイロット版みたいな。
どうですか
ね、どうでしょう。映画にもうちょっと、あれですかね、なんか、こう、特化した感じのおしゃべりが。
そうなんですね。
できればって感じですか。
ラジオ上のリスナーの人には、聞いてて、多分、よくわかると思うんですけど、
はい、
僕、うちの、ラジオはもう、10年ぐらい前の、ラジオ上始まった当初から、よく、たまにですね、この映画を見に行って、みんなでこう感想を言い合うみたいなやつがあるんですけど、だんだんこの映画の感想を言うって会にですね、宮山さんとタカさんがですね、このなんかこう、なんか、がみたいなね、顔をしてきたり、こういろいろ僕、結構マニアックなね、映画の話をしたりすると、こうなんじゃそりゃみたいな、リアクションがある時があって、で、それはやっぱもうむしろこう映画好きの話、人と話をした方がいいっていう回もあるのかなっていうところもあって、で、逆にそうしたらちょっと映画の話だったり、もうちょっとそのディープな話だったりするのも、そういう人のを聞いてて、そういうことが好きな人のために聞くってチャンネルあったらいいのかなっていうのもあってのところなんですけど、
はい、そこが今回の企画の発端というか、
そうなんですよね。なので、基本的には僕とエピさんで話していくんですけど、ゆきゆきはもしかしたら、別に別に聞いてる方とかで参加したいという方であれば、別に全然来ていただいて、我々と話してもらっても構わないし、もうちょっと例えば、どうしても僕とエピさんだと結構映画にこうマニアックな話に寄っちゃうっていうところもあるかなと思うので。
はい、あります。
結構専門用語とか、監督の名前とかで知ってる風な感じで言ってるけど、それ誰やみたいな。
誰だかわからない。
そうなんですよね。だから、逆に誰かの、あんまり知らない人でも、ちょっと参加して聞いていただくとか、むしろ、ずっと参加したいよっていう人もいれば、全然、お声いただいても構わないと思うので、 まあ、そこら辺もちょっとまあ探り探りでちょっとやっていこうかなという
感じ、まあ、おいおいね、そういうの
も思っています、はい、でまず今回はですね、我々のまあパーソナリティというか、まあ映画、まあ、多分まあ、映画、別に映画好きの人じゃなくても映画好きじゃない人でも別に聞いていただいたりしてると思うんですけど、まあ、僕らが、まあ、どんな映画が好きかとか、まあ、どんなこう趣味嗜好があるかとか、まあ、そんなところをちょっと軽く紹介してやら、まあ、これから映画表、まあ、やっていくの上で聞きやすいかなと思います。で番組の趣旨としては基本的にこう新作映画を見ようかなと思ってるんですけど、はいはい、どうです？
あ、全然いいと思いますけどね、
うん、はい、結構新作見に行きますか？
僕ね、いいと思いますって言いつつ古いのも見るんですよ。なので割と割合で言うと、まあ半々か、古いのが場合によって多いぐらい でしかもこの最近のコロナ禍で、
はいはいはい、
なかなかその新作見れなくて買ったりすると、割とそのまあ配信とか結構最近充実してきてるので、あれ見忘れてたなとか、で昔の見たりとかもまたします
ね。そうなんですよね。僕もこう結局その、今年特に新作映画が公開されていないっていうのが、
そうですね、今もまだまだ延期が続いている作品がいっぱい、
そうなんですよね、
対策がありますから。
でまあ、唯一「鬼滅の刃」だけなんかありえないぐらいヒットしてるみたいな状況ですけど、
そうですね、逆に唯一公開してできた作品
なんですよね、はい、でもなんかこうそれ以外はなんかこう、まあ、特に要は日本の映画ってのは多分まだ公開しやすいと思うんですけど、うん、海外の映画なんかは結局それは日本人って全然こうそんなにもう感染者も死亡者も少ないからあれだけど、ヨーロッパとかアメリカだとかそっちがあるから、なかなかこう世界規模で公開できないから、こう及び腰になってるところがあって、なかなかこう今年本当は公開するはずだったミッションインポッシブル、
そうですね、
そうですよね、
はい、
とか、あとトップガンとか、
そうですね、
あとマーベル関連の一連の映画なんかも全然見れなくなって
しまう、はい、あと
007、そうなんですよ、
あと何があるかな、まあちょっとワンダーウーマンも年末、
あ、なんとかやる、なんか今ちょっと公開やるって話になってますよ ね、
一応やるみたいですけど、
そうなんですよ、
まあ、それもどれも3ヶ月以上多分延期して今の日程になってると思うので
、そうですよね、
なかなか海外勢はちょっと新作が乏しい、不作と言ったりや
そうなんですよ。だからまあそこら辺もあってちょっと新作映画がなかなか見づらい状況もあるとかなと思うんですけど、まあ逆にこう、まあ我々が新作映画を見に行ってですね、で新作映画見たいなと、じゃあちょっと劇団足運ばっかっていうふうに乗ってくれれば、まあ別に聞いてまあ我々がやる気もあるかなっていうのと、あと僕やっぱ今結婚して子供が2人いるんですけど、
はい、
でどうしてもですね映画見に行こうとなると子供が見れるものみたいな感じになっちゃうのがすごい多いんですよね。だから大体こうこの間見に行ったのもそのドラえもんの
サンドバイミ
ー、あ、サンドバイミーじゃなくて、のび太の恐竜、
はい、
新恐竜だっけとかやつとか、あとピクサーの映画とか、まあ、そっちがやっぱ年々多くなって、
うん、
で家でも昨日大体こううちまあ映画好きみんな見る習慣があって、いやその時に作品選ぼうとする時にどうしてもその PG なんとかって入ると、
あ、はい、
なかなか見づらいのがあって、でちょうどネットフリックスでハーレークイーンが公開されてたんで見ようと思ったら、はいはい、いきなりこの逆さづりにして頭の皮を剥ぐっていうところがこう
見なくても見なくてもダメだって分かる。
ヒーロー映画だからちょっとは大丈夫かなと思ったら全然ダメだったっていうのが、
難しい
です。ストップっつって、でちょうどネットフリックスオリジナルのクリスマスクロニクルっていうなんだっけ、カート・ラッセルがサンタクロースの役でやってるやつがやってて、まあ、それを見て安心してみんなに見るみたいな感じになっちゃうのが、
まあ、お子さんいるご家庭はどうしてもそうなりますよね。
そうなんですよ、うん、
僕の周りも友達とかそうだと思います、
ね、はい、なのでここではですね、まあもちろん別に子供映画を見ないってわけではないんですけど、まあ大人でもですね十分楽しめたり、もうちょっとディープな会話ができる場に僕的にはやれたらいいなぐらいな感じなんですけど、どうですか、ゆさん的に。
そうですね、いいと思います。まあ なんかなかなかね映画館行けない人とかもいると思うんで、なんかそこで見あぐねてる人になんかそういうこういうのありますよっていうね、お届けするのもある、
うんう
やる意義もあるのかなっていう話もあると思いますし、
うん、
あと逆にそのまたちょっと敬遠しちゃったりしてる人たちにもうなんかこう映画、
うん、
あ面白いのやってそうだねってなんか、うん、もう一回ちょっとね劇場とか行ってみようかなっていうなんか気分になればそれもいいですよね。
そうなんですよね。てかもうあのこんだけ鬼滅の刃見に行ってるし、多分別に鬼滅の刃って全然クラスターになってると思うんですけど、全然騒がないじゃないですか。だから
確かにそうですね。
だから別に見に行けばいいじゃねえかっていう、本当に、うん、まあ僕的にはコロナのこの騒動自体に懐疑的な感じなので、あのもう全然そこら辺はまあ別に見に行けばいいんじゃないのっていう感じがしてはいるんですけど、
あともうやってないから多分今やったら、うん、みんな行くと思うっていう、
多分トップガンとかやったら別に見に行くんじゃねえかなって、
うん、
あれこの間あのちょうどあのエピさんとあの何でしたっけ、テネット、
はい、
一緒に行ったんですけど、
そうです、
テネットもあんまり満席でしたよね、あれね、なんか
そうですよね、
うん、
テネットはね、あの唯一と言っていうぐらい公開した一本ですから、
うん、そうですよね。だもうあれはあのクリストファー・ローランがでかい画面でやんなくちゃ俺の映画を許さねえみたいな
そう、ね、
ところが、はい、あったらしいから、
それでもう押し切ったっていうのがあって後悔できたっていう感じだし、
うん、そうですね、
だ
それもうノーラン偉いなっていう感じだと思うんですよね。でだからなので、まあ、なるべくこう、新作映画を見るようにして、まあ、別に見れないときは別にあの旧作で、見たりしても別に全然あの構わないんですけど、まあ、そこはちょっとあのお互いのタイミングとかもあったりはすると思うんじゃないですけど、まあ、なるべくこう新作を見に行きたいなとは思っています。
はい、
で、の今回はあとあのそのエピさんのご紹介というか、
あ、はい、
っていう感じなんですけど、あのまずエピさん、エピさんって呼んでるけど、これ正式にこれあのエピゴーネさん。
あもう大体でもあだ名みたいな感じでエピくんとかなってるんでエピで大丈夫です。
これは由来は何なんですか。これ
由来はですね、由来特にあんまないんですけど、なんかもう一人行ったらだんだんそうなってっちゃったって感じですかね。友達界隈で広がっていっちゃった、
なんかあだ名で僕のことをなんて言えばいいですか、じゃあエピゴーネでみたいな、そういう、
あそうですね、まあなんかちょっといろいろまああのちょっとまあ活動するときにまあちょっと名前みたいなのも持ってたりしたんで、
うんうん、
まあなんかそれが発端というか、
うんうん、
あの使ってた名前がそのままあだ名みたいになっちゃったって感じですかね。
なんか前検索でロシア語なんかこうあれですか、
ね、ドイツ語とかなのかな、
ドイツ語かね、
はい、ドイツ語とか
意味的にはなんかあるんですか、ね、
的にはね、まあアリュとかそんな深い意味はないんですけど、
あ、
理由とかそういう感じですね。
あ、なるほど。あ、本当だ。ドイツ語で文学や芸術の分野などで優れてとされている先人のスタイルをそのまま理由を模倣し、オリジナル性にかけた作品を制作するもの、模倣者、あ、理由、あ、身代わりみたいな。ちょっとそのこうそういうスタイルみたいな感じなの。
いや別にそんななんか思想性とかない
ないって感じです。
とにかくちょっと名前をつけなきゃいけない事情があって。
あ、まあ、でエピさんはまあ昔ちょっと映像とかまあそういうのにちょっとなんかあの関わったりとかしたこともあって、まあそういうそれで映画好きみたいな感じにちょっとなってるっていう感じなんですよ、ね。はい、まあ僕も結構言えばあの同じで、もともとあの高校時代に演劇部に入ってて、まあ。まあ、その前からもともと映画は好きで、あの、まあ、小さい頃からうちはあの結構家族全員映画が好きなんで、あの週末に、うん、ご飯食べてて、あんだあのみんなで大体こう日曜洋画劇場かなんかビデオ借りてきて映画見るっていうのが結構あの習慣化してるような家だったんで、あのあれなんですけど、
す
ごい、うん、なのでだから、まあ、映画好きがいつからって言うのはもう、こう結構思い物心ついた頃から映画好きで、あの
すごいです、ね、
初めて号泣した映画は4歳の時に見たあのあれですね、あの漂流教室とあとあのビルマンの盾言を4歳5歳の時に見て号泣して帰ったってのが
今の盾言はきついです
ね。あのその時中井貴一があの水島あの伊藤英でしたっけ、水島って言ってるのがそこでなんかブワーってこう5歳ぐらいの時から6歳ぐらいの時に泣いたっていうのが一番古い思い出じゃ思い出なんです
よ。あ、リメイクの方かな。
あ、そうそうそうです、そうです、 そう、これがリメイクかリメイクじゃないかっていうのも多分聞いてる人にはなんかこうその僕らだからこういい意思が通じるところがある
映画検定みたいにな
ってますねエビさん的にはその映画好きになったきっかけとかそういうのなんですか。
あ、そうですね、でもうちは逆にそんなになんだろう、あの家族全員好きとかっていうのは特になくて、
うん、
で本当に普通の家庭っていうか、まああの小さい頃に連れてってもらうとかぐらいはありましたけど、特になんか両親が好きとかもなく、まあそうだな、記憶で覚えてんのは何見たかな、すっごい小さい時で覚えてんのはなんか南極物語、
ああ、高倉健
、はいはいはい、渡瀬恒彦、
はいはい、
あれをもう全然もちろん話なんか分かってなくて、もう記憶の片隅なんですけど、ただまあその劇場がめちゃめちゃ混んでたっていう記憶だけあって、を見たのはなんか最初のなんか暗い小屋連れてかれた原体験みたい な、 なんか映画館って最初なんか怖かったんですよね。
その当時ってあれですよね、なんかそのまあ、いわゆるその町山智博さんって映画評論家の人が言いますけど、あの人がよく昔の映画は不良のたまり場だったっていうことを荒れてるわけじゃないけど、僕らの頃はまだやっぱ映画館が結構汚くて、今みたいなシネコンじゃないみたいな、
まあ、そうですね、もうちょっとアンダーグラウンドのイメージというか、まあ実際ね暗かったと思うし、そうですね、だからなんか子供の頃はどっちかというとなんかあの、まあ、普通にアニメとかそういうのを見てたって感じだと思うんですよね、あの幼稚園小学校とか でも意識し始めたのはあの小学校くらいかな、やっぱり なんだろうちょうどアメリカ映画、スターウォーズ以降っていうか、ルーカス・スピルバーグが出てきてっていう、すごいいわゆるなんか当時でいう SFX 映画みたいなのがいっぱい入ってきた時に、やっぱりまあ子供ながらテレビで見たりとか、まあ ET とかもそうですし、クイーンズとか、でやっぱりスピルバーグとかハマって、で自分でも行きたいなと思って、あの親に行きたいって言い始めたのは多分なんだろう、バックス・ザ・フューチャーとか、
バックス・ザ・フューチャーあれですか、劇場で見ました。
2からは見ましたね、2、3は見ました、ね、
あ、本当ですか。
で、インディ・ジョーンズは、レイダースは見れなかったけど、あ、最後の戦線ぐらいから見たの、劇場では。
僕、バックス・ザ・フューチャーなんか初めビデオで見たんですけど、一番初めに借りたのが3だったんですよ。
それもう分かっちゃう。
で、3でみんな見て、この映画すごい面白いなと思って、じゃあ2借りようって、2見て、で、最後1見て、あ、こういう話だったのかみたいな。
テネットの逆光みたいな。
逆光みたいな。リアルテネットみたいな。でも僕はあのそれからバックス・フューチャーが大好きで、もう、あの多分、障害ベストワンはバックス・ザ・フューチャー
で
ほとんど、ほぼ揺るがないですね。なんか
だから僕もその原体験としてあげるなら、やっぱそのバックトゥーザフューチャーのパート2と、インディ・ジョーンズの、そうだな、まあ、2か3か、ちょっと忘れましたけど、そこら辺の時代のですね、
そうですね、
こんなものができるんだっていう、なんていうの、感動っていうか、一番多分映画見て、すごいって思った年齢かなと思います。
バックス・ザ・フューチャー2のあの悪い未来とか今みたいな感じになってますもんね、なんかね本当に
あれなんかトランプモデルなんですよね。
あ、そうなんですよ、当時まだあの社長だったトランプを元にトランプタワーみたいなのを、あのビーフタワーみたいな感じ
です
よ、ね、やって本当にあんな感じになってるみたいな
こっち
ってるっていうね、うん、あ、じゃああれですかね、あとその映画の、まあ、趣向というか、まあ、僕らがどんな映画が好きかみたいな話もしたいと思うんですけど、はいはい、ちなみにエピさん的にはどんな映画が好きとかってありますか。
そうですね、まあ、そのぐらいだったら今言った、まあ、小さい頃ぐらいだったら、まあ、やっぱり SF みたいなの好きだったんですけど、まあ、だんだんその後は何だろうな、まあ、中学生ぐらいになると、あとまあホラーとか、ホラーって言ってもなんていうのかな、まあ、スピルバーグも僕ホラーっぽいなと思うんですけど、ちょっとその脅かし系というか、まあ、エイリアンとかもそうだったと思うんですけど、そういうのも好きになってきましたね、ホラー映画。
あ、多分そっか、あ、どうぞ。
まあ、で、まあ、その後、まあ、後にはなりますけど、まあ、シャイニング とか、まあ、エクソシストみたいなのも順に見てってみたいな、中学とか高校ぐらいかな。
あ、これ、うん、
でそうですね、あとはあ、そう、ね、そのぐらい 中高ぐらいになると羊たちの沈黙とか、はい、猟奇殺人ものみたいなの
が
流行って、
あ
とツインピークスとかすごいブームだったんです
よ。あ、
そこら辺も一連すごい見ましたね。
好きで、
あ、
多分ここが結構そういう意味で僕らが番組をする意味でいい意味だと思うんですけど、僕全然ホラーそんなにじゃないんですよ。そもそもホラー見てもそんなに怖いと感じないというか、でだから今日実は今回今日映画見てきて、これ来週というか、まあ多分今週にするか分かんないんですけど、新作映画を見るんですが、それは黒沢清監督のスパイの妻っていうのを見てきて、これからちょっと激評するんですけど、はい、黒沢清監督なんかまあホラーで有名じゃないですか。
まあそうですね。
だから、まあ、そういう意味で言うと黒沢清監督なんて、まあ、あんまり僕はそんな好んで見なかった方なんですよね。で、この間去年来ていただいたエフさん、ご紹介いただいた時も結構まあ、ゾンビ映画もゾンビもそうですし、
はいはいはい、
結構そのホラー色とかが強い
から、確かに強かったかもしれないですね、あの時紹介した。
で、はい、1本目で紹介していただいたやつ何でしたか、なんか
マリンバート、
奥さんが来るやつ、奥さんがなんかおかしくなっちゃう、
アポジション、
アポジションとかもホラー、
そうですね、たまたまちょっとあれはホラー色強かったですね。
逆に言えば、まあ、そういう感じのが好きなのかな。だからそれは僕にあんまりない点だから、はいはいはい、そういうところをちょっと由紀さんからご紹介いただくっていうのも面白いかなって思ってはいるんですけど、
ラジオ中ホラー
だとそうなんですよね。
そうですね、うん、そこら辺はずらっと見てましたね。あと、いわゆるアートシアター系みたいなのも、
うん、
そのぐらいの年代の時にちょうど流行ってて、監督さんとかで言うと、まあ岩井俊二監督とか、あと、まあ、海外だとウォン・カーワイ監督とか、
あ、まあそうですね、あの頃ちょうど流行ってましたよね。
あのセゾン系の、
セゾン系の
まあミニシアターですよね、ミニシアターブーム、あとトレインスポッティングとかもあった
かな。そこら辺のポスターを大体思春期の僕らはポスターの壁に当てたりとか、
タクシードライバーかトレインスポッティング
があるっていう、トレインスポッティングを当時ドン・キホーテに売ってて、あのポスターが深夜買っていけるの壁に貼ってましたよ
ね。そうですよね、結構いろんなみんなね、
そう
なんです、なんか大学生ぐらいになって一人でクラスと会ってたりしました。
うん、ますよね。
どのぐらいタクシードライバー見てるか率とか測りたいなと思いましたけど
そうですよね。
そうですね、あと何か、あともう一つの軸としてはやっぱアニメ好きだったんですよね。でアニメも実際ちょっとやってみたいなと思ってて、まあ絵も描いてたんですけど。
あ、そうなんですか。
まあ、いや、まあ、もともと絵を描くちょっとまあところに行ったりもしてたので、学校的には。で、まあアニメもやっぱりずっと見てて、まあ結構最初子供の頃は本当にただ見てるだけでしたけど、
はいはい、
だんだんやっぱり中学高校ぐらいになると、まあもうみんな見なくなるじゃないですか。見ない、はいはい、興味ない人は、はいはい、それがまあずっと続いてって、結構そうだな、当時だとやっぱりまあ最初にインパクト受けたのはやっぱアキラとかだったんですけど、それからやっぱり大友監督の諸作品とか、あとコンサートシ監督とか、もちろん宮崎監督は全部見てますけど、ジブリ作品はね見てますけど、そこら辺もずっと追っかけてましたね、並行して。実写も見るけど、あんまりなんか両方見る人って僕の周りにあんまりいなくて、なんかアニメ好きな子はアニメ見てるけど、実写好きな子は実写だけみたいな感じもあったりし、なかなかあれですし難しかったんですけど、でもまあ僕は両方見たりとかしてて、
アニメあれですか、そのちょっと話が戻っちゃいますけど、はい、そのあれなんですか、各方をこう試行してやってらっしゃったんですか、その当時。
あ、そんな本格的にとかではないですけど、でも、うん、なんだろう、まあ、フィルムを扱いたかったっていうか、アニメがこうパラパラ漫画みたいなのが面白いなってずっと思ってて、で、まあでもそれも、アニメが面白いなって思ったのも、エヴァンゲリオン見たのがきっかけだったりしたんですけど、結構その、なんていうのか、本当にセルが一枚一枚動いてるんだっていうのを、まあ、そこで初めて知って、
うんうん、
でそれってどうやって作ってんだろうっ ていうところから、まあ、ちょっと自分でそのメモ用紙の裏に書いてみてとか、
すごいですね。
なんか高校生ぐらいの時やってみて、あ、動いてるように見えるかなみたいな、その程度ですけどね。でも当時そんなフィルムとか持ってなかったんで、なんかちょっとまあ大学行ったらやってみたいなぐらいの思ったっていうか。
すごいですね。なんか僕いとこが代々木アニメーション学園に通って、
で
そのままアニメーターになったんですよ。そのまだ80年代とかの頃なんですけど、いやその頃当時やってたの野良黒くんとかを作画してて、アニメーター
で野良学園やってたんですか。
でそのモノホンのセルガミってなったんですけど、でもすげえ大変そうだなって、なんかこう
プロの方の線ってめっちゃ綺麗で感動しますよね。
そうね、
原画って、
まあ、僕はもう結構そのお兄ちゃんから映画とかアニメの知識をこうふんだんに幼稚園ぐらいの頃から叩き込まれたみたいな感じがあったんで、だからその頃からジャッキー・チェンとかスワツネーガーとかそこら辺の映画を教えてもらってやってたなって、はい、思ったんですけど、でもすごいそのやっぱすごいですね、エビさん本当にその
それ書けるわけじゃないんで全然すごくはないんですけど、でもまあなんか結構洋画も邦画も見るし、まあアニメも見るし、割とまあなんていうんですか、まあ節操ないっちゃ節操ないんですけど、まあいろいろこうその都度流行ってるのは見てたかなとか思います。
ちなみに好きな監督とか、一番好きな監督とか、あと一番好きな映画とか、
ね、
心の一本とかありますか？
その質問ね、絶対初めて会ったらするやつですよね。
映画なんかベタにやっちゃいますけど、わかりやすいかなっていう
ところ。映画好きが集まったら絶対最初に聞くやつ。
まあみんな選べねえよっていうのかなんか、もうあれなんでしょうけど。
そうですね。まあキューブリックとか好きですけどね、やっぱり今なんだろう。まあ、何回も見れる作品撮れる監督とかはやっぱり好きかなっていうのもありますけど、まあ、さっき言ったスピルバーグとかも好きですし、あとはそうだな、まあ、ノーランとかも最近だとやっぱ見ちゃいますよね。ノーラン、
クリスマスノーラン、
なんだかんだ言って見ちゃう監督とか言って言われると、監督の名前で見に行くことになると。そうですかね。
作品で言うとあれですか、ね、
作品ブレードランナー。
あ、そうなんですか。あ、ブレードランナー、
ブレードランナーはちょっとハマるというか、ちょっと研究しました。
へえ、
研究しましたというか、まあいろいろ本見たり、こうやって映画作ってるのかみたいな驚きがあったので。
ブレードランナーの魅力って何が面白かったんですか。まあいろいろあるんでしょうけど、
いろいろあるんですけど、これもなんかその前回出演した時の話とちょっと被る部分あるんですけど、ブレードランナーってなんか 5バージョンとかあるっていう噂があって、
ありますよね。でどれが本当のディレクターズカットなのか今分からない
みたいな、で当時そのようやくなんか完全版が上映されるみたいなのが小学校ぐらいになって
ました。僕もどれが完全版とかファイナルカットとかじゃないですか。
当時よくあったじゃないですか、シネマパラダイスとか完全版とか、どう違うのかなって、はい、分かんなくて、でなんかそれで調べてたら、なんかそういうメイキングの本とかがあるんですよ、ブレードランナーを追った。でそしたらどうやら5本ぐらいあるらしいって分かって、でその後にブルーレイとかで5本全部入ってるやつとか出たんですよね。やっと見れるようになったんで、日本語訳で。でなんか、まあ、その映画って一つをずっと撮ってるんじゃないんだってことに気づいたりして、すごい面白いなって。なんか映画そのものっていうよりも、映画を作る工程も含めた映画って言えばいいんですかね。
あ、そうなんですか。
プロダクションも含めた映画。
ブレードランナーの、まあ、魅力って、まあ、僕から見に行ったっていうかあれなんですけど、その要はなんていうかな、その世界観だったり、
はい、もちろん
何でしたっけ、漫画家 の有名な
メビウス
っていう、まあ、フランスの、ま、有名な漫画家がいるんですけど、その人が作ったサイバーパンク的な世界観だったりとか、はい、あとその要はもともとは小説だから、その哲学的なテーマだったりとか、そういうところが結構みんなディープに入り込んじゃうところが多いと思うんですけど、はい、そのエピソン的には結構その要は映画の撮り方というか、そのもの自体は結構面白いみたいな感じで。
やっぱり両方でした。やっぱり最後のその解釈が みんなあれ見るとあれどういう意味だったのかってなるじゃないですか。それもそのいろんなパターンのエンディングってあるんですよ、あれって。
あ、
それもそうなんですよ。で撮ってるんですよ。撮ってアメリカの映画よくあると思うんですけど、撮って何パターンかをスクリーニングして一番いいのに、まあ、決めたりとかってするんですけど、でそういうのとかもその工程としてあいろんな解釈、あの例えば最後ねユニコーンが出てくるとか、はいはいはいはい、あれってどういう意味なんだとか、デッカードレプリカントなのか、そうじゃないのかとか、そういう哲学的なところもその映画って一つの答えだと思ってて中学ぐらいまで見てたんですけど、
はいはい、
急にそのちょっとハイレベルな映画の解釈の仕方
ってい
うか、
あ、なるほど、
あのただレプリカントを追って倒したワーイじゃなくて、じゃあ人間ってそもそも寿命あるよねとか、そこまで映画自体が実はレプリカントを語りながら人間を語ってるとか、そういうもちろん哲学的なところも両方セットかもしれないですね。あとその思想的な、あの世界観みたいなのもそうだし、
それも初めて見た時からそんな感じで
分かんなかった。初めて見たのは多分小学校とかね、多分普通に日曜の劇場とかで見てめっちゃ雨降ってるだけの暗い映画だなみたいな記憶しかなくて、
僕も高校生ぐらいの時になんかビデオ借りてきて、なんじゃなんか暗い映画なのみたいな感じ
しばらく見てなかった。
そうですよね。だから大人になるもん、解釈とかあの哲学的テーマとか大人になってそのなんか複読本を見て、あ、こういうことだったんだみたいな、
そうです
ね、そのぐらいでしたね、なんかね。
そうですね。だからまあ2001年とかと近い感じで、まあ、何回も見ていろいろ解釈できるみたいなところで面白いって思ったかな。
そうですね。でなんかまあこの番組の方でも、まあ、そういうような映画のちょっとなんかこう一旦見ただけじゃ分かんないこう裏側とか、あとそれぞれ感じたことなんかも話せれば面白いかななんて思ったりはねしてるんですけどね、はい、うん、あと何話そうかな
話します。
そうですね。僕がまあ、あのラジオ中のリスナーにの人は、まあ、僕が好きな映画なんかも何だらくしてたりとかねするところもあるかなと思うんですけど、まあ、僕がまあちょっとあのもともと好きだったのはあれなんですよ。まあ、まあ、小さい頃とかはさっきのお話にちょっとつながるんですけど、スパルタン X じゃないけど、あのポリスストーリーとかジャッキー・チェンの映画だったりとか、はい、まあ、そういうのがエンタメっぽい感じのスピルバーグみたいな映画が好きで、でやっぱあの中高生ぐらいになってからあのタランティーノとかかっこいいなって思い始めてきて、
あ
岩井俊二、
それは見てます。
そう、岩井俊二、タランティーノとかがもうあのかっこいいなって思って、でもともとそのきっかけだったのが97年かにあのカーボーイ・ビューアップっていうねあのアニメが始まったんですけど、はい、でカーボーイ・ワップってアニメはすごい映画的な小ネタをてか映画的な要素をそのままアニメにガッチャンコしたみたいな映画の、あのアニメなんですよね。でそのまあすごいこうタランティーノとかも多大な影響を受けてるんですけど、でその本を買って、でどの監督がどの映画から影響を受けたかっていうのを元ネタが書いてあったんですよ、
はいはい。
でその中にタランティーノだったり、あとパリテキサスって
ビン・ベンダース、
ビン・ベンダースとか、あとまあ、松田優作なんかもそこら辺か、あの探偵物語 見返したりとか、
そうですね、
そういうのとか、まあ、そこら辺 の アートシアター系とかの映画なんかをブワッとそこから引き込まれてって、あこういう、あこの元ネタはこれだったんだっていうところからブワッとこう映画を掘り出しちゃったみたいなところがあったんですよね。だから20代の頃はずっとそのタランティーノとかそういう映画が好きだったんですけど、でも30超えてとか特に近況が最近なんかそうなんですけど、まあそのラジオ時で映画表なんかをやってると、なんか僕はなんかねどうしてもこの今の社会とここに描かれてることがどうつながってるかとか、まあ、そこがすごく興味があるんですよね。で、まあ、だから結構その社会的だったり政治的だったりする映画なんかも結構好きだったりはするんですけど、その要は見てる中で、まあ、別にエンターテインメントみたいな映画の中にもやっぱどっかしらこの今の社会の断片みたいなのがやっぱ出てる。例えばアベンジャーズみたいな映画なんかでもあると思うんですよね。でそういうところがこう、あこれは今のこれを語ってるからこういうことなんだとかみたいな解釈ができるところが面白いと思ってて、なのでだから別にどんな映画でもやっぱそこが自分の今の生活と、あここはこう繋がってるから、あこれは今この映画が何で受けてるかっ ていうのはこういう社会だからこうなんだっていうふうにこう思想したりするのが結構好きなんですよね。だから別に本当なんかこう映画の裏側を知るのもなんだけど、その映画は最近なんかだと昔は30代過ぎてからは結構映画の裏側を知るっていうことを覚えて映画のことをいろいろ調べるっていうのも面白いなと思うんですけど、またそこからさらに一歩今一歩進んでその映画の裏側を知った上でその今その映画が何を我々に伝えてて、それがどう影響を与えてどういうことを感じてるのかっていうふうに考えること自体が面白いなって思うから、この番組なんかでそういうこのまあ話してる中で映画見た後に誰かと語り合うっていうのも面白いかなと僕は思ってるんですよね。なのでちょっと今時間がそろそろ来たからすいません、ちょっと僕の話が長くなっちゃったからけど、まあという感じで、はい、ちょっと僕らのまあ、多少ディープな別に映画好きな方もね別に映画好きでない方も聞いていただいて全然構わないし、はい、その映画見た楽しみなんかを共有できればなと思っています。
はい、
であと番組名なんですけど、まあ、番組名というか、まあ、ラジオ中の一環だから
ラジオ
中の一環はあれなんですけど、はい、そのまあコーナー名という
か、あコーナー名か、
あそうなんですよね。前まあ、サブチャンネルの番組なんかだと、レゴっていうね、うちに参加してた、はいはいはい、まあ、今、産休中というか、子育て中でなかなか参加する機会が少ないんですけど、はい、女の子の人生相談コーナーみたいなの作ってらっしゃったんですけど、はい、なんか映画好きなんで、まあ、映画だからなんかこう、シネマの、おじさんで、なんか、シネおじとか、あと記念落ちとか、はい、なんかそんなんどうかなって思ってんですけど、どうですか？
あ、全然いいと思います。関連してす
どうしましょうかね。
あとハッシュタグとか被らないよってやればいいじゃないですか。
なんか死ねラジだと
あるの、
あとムビラジもあったんですよ。
ムビラジもあった。
で死ねラジでラジオジはおじさんだから篠山のおじさんか記念のおじさんがいいなと思って、うん、だ記念落ちか死ねおじかどっちかで行こうかなと思ってるんですけど、
あいいと思います。
ちょっとそれこれが配信されるまでに考えます。
終わった後にタイトルも決まるっていう斬新なスタート。
どっちかで行こうと思います。
まあわかります。
はい、ということですいません、大勢6回ちょっとなんだかちょっと時間は30分オーバーしましたけど、まあ大体30分ぐらい のラジオ誌と同じ幅ぐらいでやると思ってるんで、はい、これからよろしくお願いします。
よろしくお願いします。